78.5 FM 北九。
知ってる？
就活！
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生の方、そして株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽次さんにお越しいただいています。それでは早速進行役の北尾さんにマイクをお渡ししましょう。
はい、それでは改めまして皆さんおはようございます。
おはようございます。
あ、元気ですね。
はい
、はい、ということで改めまして始まりました知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、10月7日土曜日でございます。朝10時を回っておりますが、福岡県北九州市小倉北区魚町、若干曇りというか曇り空でございますね。この数日ちょっと天気が良くないですけれども。
そうですね、
ね、もうあっという間に10月に入ってしまいまして、
はい、
私ある意味帰ってきたというただ表現が正しいんでしょうけどちょっと仕事とですね、うん、あと日本国内におりませんでしたので、帰ってきてまいりました。
お帰りなさい。
ありがとうございます。番組進行役パーソナリティのシャッフル北尾こと北尾陽次でございます。今日で309回目ということでですね、はい、の割にはなんか、ね、今日は2人しかいませんが、なんか最近4人揃うってことはなかなかできない。
ないですね、うん、なんか最後に揃ったのって8月の終わりぐらいじゃないですか。
よく覚えてるな。今日は学園祭ということで、おぐちゃんこと小倉さんが、今大学祭学園祭で今日明日とですねあります。まあ、世の中は3連休ということで、私は全く3連休で意識がなくてですね、あ、そうかというふうにですね、ハッピーマンデーの関係で9日が休みということで、10月10日、体育の日だったんですが、今は10月9日ということで、月曜日に合わせて体育の日が変わっているという形になります。ちょっとこのあたりについて、ちょっと10月10日ね、ちょっと日本国にとってはビッグイベントがありますけれども、何でしょう。
ね、10月10日ですか。
何かが始まります。
何ですか。
衆議院議員選挙です。
あ
たまたまさっきリコさんと、選挙の話になって、あ、僕別のところでですね、実は私が今住民票を置いている山口市が今度選挙があるんですよ。
あ、
で、ちょっとそれでね、たまたまこの前その公示と告示ってあるの知ってます？選挙を公示します、告示しますっていう。
あ、なんか聞いたことはある。
この違いって知ってました？
いや全然知らないですね。何なんですか。
たまたま知り合いに選挙管理委員会の人間がいてですね、公示っていうのは天皇陛下が世に知らしめて選挙しますよっていうことを公示っていうんですよ。
お、
告示っていうのは選挙管理委員会が選挙をしますよっていうふうに世に知らしめることなんですよ。
へ、全然違います、ね、だから
そう、衆議院選挙と参議院選挙の、うん、国の選挙、補欠選挙は選挙管理委員会がいるんですけれども、解散ないしは選挙っていう時になった時に天皇陛下が発表するんですよね、選挙しますよっていうことを。それが公示なんです。告示っていうのは告げるっていう意味で、選挙管理委員会が発表して選挙しますよっていうのが、だこれ知事選挙とか地方選挙とか、なんとか議会議員選挙とかっていうのは告示になるということでですね。と思いながら、
全然違いますね。
全然違うでしょ。
全然違います。同じ選挙なのに。
まあでもやっぱ規模感というか、そういった意味ではやっぱりね、天皇陛下が発表する、ね、世に知らしめる、世に伝えるっていうことが公示で、選挙管理委員会がある意味事務的って言い方あれだけどけれどもね、伝えていくっていうのが告示ということで、ね、公に示すということと告げて示すっていうところですね。はい、ということで、じゃあ今日の学生パーソナリティ自己紹介お願いいたします。
はい、九州大谷短期大学2年生の金富葉月です。よろしくお願いします。
イエーイイエーイ。オカリンのモノマネですけど、ね、
今日はなんかオカリンいると思ってきたらいなかったっていう、
ね、理由は述べません、あえて。
はい、じゃあ近況報告を、
はい、
10月の20日から3日間、まあ、こちらに今チラシがあるんですけど、うん、
ビューストリームの皆さん、こんな感じですね。はい、
はい、の九州大谷短期大学表現学科演劇放送フィールド39期生、私の後輩たちですね、後輩たちの初公演が行われるんですけど、アンドワンって言って、アンドワンっていうのが公演の名前で、このチラシの真ん中に命の旗って書かれてるじゃないですか、それは劇のタイトルなんですよ。それで今、まあ、公演の稽古中なんですけど、2年生は今スタッフとして活動してまして、でいらない布とか着なくなったお洋服とかを切って、今それを長い三つ編みにしてる作業をしてるんですよ今長い三つ編みにして、それを舞台の上に棒があって、それをバトンって言うんですけど、そのバトンに吊るして、なんだったっけ、なんか植物のなんか枝じゃないけど、あるじゃない植物、枝みたいな感じを示すために今三つ編みにしてる作業をしてて、
細かいね。
でそれが結構いるみたいで、なんかあと20本って言って、なんか20本って言ったらあっという間だと思いませんか。
結構大変なんでしょ。
結構大変です。なんか舞台結構なんか長さ結構あって、なんリの4枚分って言ってもちょっと分かんないと思うんですけど、まあ、大体1メートル以上、自分私が大体163センチなんですけど身長、もう大体これぐらいの長さを、
へー、
それよりもっとですね、それをひたすら布編んでるんですけど、なるべく同じ色にしないように、色をかぶせないようにして作ってるんですけど、大体なんかまあ布が足りなくって、途中からなんか同じような色ばっかり集まってるから布不足になって
布不足
になって、すごい今呼びかけしてるんですよね。もう着なくなった着物とかを、もう皆さんお願いしますとか言って。
なるほどね。これ今アンドワンっていう風にあるんですけれども、ジャズダンスなどで使われるカウントの取り方で、この公演が表現者としての最初の一歩になることを願って名付けられたということで、これはだから業界用語みたいなものなんですかね。あ、
そんな感じですね。で私も去年やったんですけど、その時もアンドワンでした。
へ
え。で第1公演が、まあ、命の旗っていうお芝居をして、でその後第2公演があるんですけど、第2部が授業でジャズダンスとか狂言とか、あとアフレコっていうのを声優の授業でやってるんだけど、その発表です。今まで授業でどういうことをやってきたかっていうのを、
なるほどね、
この場で見せるっていう、ね、ぜひお時間あったらちょっと来場お願いします。あ、
はい、
でちょっと変わったシステムが変わったんで、
システムが変わった、はい、
システムが変わって、この前 の7月公演の時は普通にもう何も なくもう突然なんか当日に行って全然 OK だったんですけど、結構なんかお客さんがいっぱい来るんで、入場制限みたいなのをして、チケットを持ってないと入れなくなったんですね。
要予約って書いてあるもんね。
そうですね、なのでちょっと見に来る人はちょっと九州大谷短期大学の方に電話メールなどでちょっとご予約お願いいたします。
はい、わかりました。10月20日21、22、金土日と開演されます。20日金曜日が夜7時、19時開演、21日土曜日に関しては2回公演ということで、1時と午後6時ですね、13時18時に開演、22日日曜日に関しては、午後1時13時のみの開演ということでですね、会場は開演の30分前、未就学児童の入場はご遠慮させていただきますということです、はい。西牟田内市ハイヌ塚の駅から降りて大体徒歩15分からぐらいですかね、西牟田駅で降りたら徒歩15分ということで、
15分です。
はい、これまた追って随時っていうか、そっか、もう次の週の時には公演なんだ。
公演ですね、スタッフとしてちょっと活動し
なきゃ。次の次です
。次の次
FM 北九の放送日に引っかかんないね。
はい、再来週なので、ちょっと再来週は私お休みです。
はい、わかりましたね。ということで、じゃあ私の近況報告というと、まあ、ベトナムに行っておりましてですね。
あ、ベトナムです。
まあでもベトナムに行ってる間に日本の状況がガラッと変わったというか。
そうですか。
だって希望の党が立ち上がったのが、もう行ってる最中、行っ った初日になって、うん、民進党がなくなるとか、うん、なんとかって話になってで帰ってきたら立憲民主党がっていう話になって
言われたら結構動いてますね
めっちゃ動いてましたね、うん、で最近言われるのがですね、立憲民主党ってあるでしょ、
はい、
立憲民主党のロゴと、うん、うちの会社のロゴが似てるんですよ。
え、そうなんですか。
色とな若干斜めになってるっていうところが
お
でもうちが先なんで
一応じゃあちょっと向こうが真似したってい
う、まあ、どうなんかよく分かんないけどであと立憲民主党の枝野さんに似てるって言われます。
え
ああって
莉子さんが
客観的意見で今ああって今莉子さんがどうです似てます。似てる
似てる
なんかね声とか喋り方も似てるんじゃないのところまで言われて、
あそうなんです
なんかいや演説したらといやだからね立憲民主党のロゴに似てるっていうのと枝野さんに似てるっていうことでなんか、うん、これね同時に言われました。枝野さんがこう立憲民主党のロゴ見た時にドーンって、その日の夜にまずメッセージが来てお前にそっくりなやつがお前の会社のロゴ出してるって言われてなんじゃそれと思ったんですけど、はい、っていうことと、
はい、
あと内閣総理大臣の安倍さんいますよね、
はい、
の奥さんにがうちの会社のオフィス創業支援会に来られました。
え
視察っていう形だったんですけども。
あそうなんですね。
だからあなたは来たでしょ、カラスタに創業支援会に。 あそこに安倍昭恵さんが来ました、
こんな身近なところに。
そうなんです、昭恵夫人でございますけれども、まあ、マスコミメディアではいろいろね、なんかなんだかっていうふうに言われてますが、それここまではちょっと置いておいて、 あくまで一人のそのファーストレディーですかね、安倍昭恵さんは。で安倍さんとお会いしていろいろ話をしたんですけれども、
はい、
やはり非常にやっぱりね、一国のファーストレディーだなっていう感じで、非常に優しい方でですね、うん、で我々の話に関しては熱心に耳を傾けらっしゃってて、でその後もまあ、彼女フェイスブックやってますから、私もフェイスブックやってるんで、フェイスブックでやり取りをするっていうですね、非常にアクティビティの高い方で、ああ、なるほどなっていうか、まあ、いろんな意見がありますけれども、とはいってもやはり、そういった形でこちらもですね、対応させていただきまして、いろいろとですね、非常に話も盛り上がりまして、また来ますというふうに。あでまあその時はぜひですね、創業支援カフェカラスタに来ていただければという話なんですが、ちょっと
タイミングは
まあ多分何かイベントとか何かの時にね、昭恵夫人に来ていただいて何かするとかそういったことにはなると思うんですけれども、うん、まあそういった形でね、いろんな展開というか、この後また曲挟んでいろいろと秋の夜長にということでですね、夜長につながる部分を含めながら、新しい展開であるとか今後のね、まあ選挙または就活を含めた形でのお話をしていきたいなというふうに考えております、
はい、
では今日のオープニングナンバーでございますが、
はい、
これは誰が選んだんですか。
あもう私ですね
、これ何これね
いやちょっと来週楽しみがありまして、
うん、
来週からラブライブサンシャインの2期が始まるんですよ。テレビ九州テレ九では
い、じゃあどうぞ。
はいもうはい、アクアで青空ジャンピングハート。
78.5FM 北九。
はい、お届けいたしましたのは何でしたっけ。
アクアの、青空ジャンピングハートでした。
うん、なるほど
もうこれを糧に今月は頑張っていこうと思ってるんで、本当にな
るほどなるほど、わかりました、まあ、これを糧にというかですね、まあ、放送が再開というか第3クールみたいなやつ、
2期なん
です。第2期
です、
ね、もう よくわかんないんですけど、はい、今日の309回目のテーマちょっと言ってもらいましょう。今日のテーマこちらでございます。
はい、秋の夜長に、
うんね、先日中秋の名月ということで、お月様、こちら辺はですね、西日本では、月が見えて、関東東日本では月が見えなかったというような話を聞きましたけれども、うん、見ましたか。月
見ましたよ、
うん、
めっちゃ綺麗でしたよ。
お
もあでもなんかその時はちょっと覚えてなくて、なんか十五夜とかそういうの、
はいはい、
ちょっと忘れてて稽古とかでいろいろで、ちょっと帰りコンビニ寄ってて、
うん、
コンビニ寄って最中になんか友達が、あ月綺麗だねって言って、
うん、
あ今日十五夜じゃねって
あ
ってなってから、 あ、忘れてた、綺麗だなとか。
じゃあ団子食ってない？
食べてないです
なるほどね、まあ、秋の夜長にということで今日のテーマをお届けするんですけれども、いろいろとですね、なんて言うんだろう、この世の中の中ではね、まさに激動の時代と言わんばかりにいろんなことがありますけれども、最近のトピックスというか、葉月ちゃんの中ではこれが今注目してます。演劇以外で
演劇以外で、トピックス、どんなニュースとかそういうのです？
ニュースでも何でもして、できれば社会的なのがいいですね。
社会的なんですか、それこそなんかあんまりなんか詳しくとか見てないんですけど、あんまり最近テレビも本当見てないんで、なんかやっぱりさっきの安倍政権とかの話ですね、なんか今社会との出会いっていう授業言ってて、
お、社会との出会い、
社会との出会いって
、どういう授業、その社会との出会いという授業を逆に聞きたいけど、
逆にですか、社会との出会いっていう授業であって、自分がとりあえず思ってること、今感じてることをクラスのみんなの前でおのおの話すっていう感じなんですけど、
それはね、先生はいるの？
あ、います、
うん、
あの各クラスにちゃんと講師の先生いるんですけど、バラバラなんですけどね、で今その私 の, その社会との出会いの担当の先生が過去の九州大谷短期大学の仏教学科の生徒さんで、今、なんか大阪の人なんですけど、その先生と、
それはだから大阪の大谷短、大谷大学のじゃなくて、
出身が大阪で、なんか仏教を学ぶためだけにわざわざ九州まで来たっていう、過去に、
で
、それで一番最初にあなたにとって社会とはって、っていうのと、あなたは何のために生まれてきたのかっていうのを書いてくださいって言われたんですよ、
なるほどなるほど。
で全然そんなの考えたことなくって、でじゃあなんか、じゃあ社会とはっていうところから始めたんですよ、書くところ、で私最近の社会は廃れてるって書いたんです
お前が言うかって話ですけど、
廃れてって、その理由がまずなんか最近政治家とかでもなんか不倫とかセクハラとか、そういうのがあるじゃないですか、でそれ、そうなんか日本を背負ってる代表としている大人がなんかそういうなんかいかがわしいって言ったらいいんですか、そういうことをやっちゃいけないことをわざわざやってで、公の場になんか、バレたら公の場で言われるわけじゃないですか、私はまだなんか一応なんかメディア関係を目指してるものですけど、まだ一応一般人だから、やったとしてもなんかもう二十歳過ぎてがニュースになりますけど、そこまで公にもなる、
なんかやったような言い方するけど
いやならないけど、でもでも今は話題になって、政治家の人とか、そう日本を背負ってる人がそんなことをしていいのかと思って、そういう人たちが増えていくから、私はなんかどんどんどんどんなんかこの日本を変えていきたいという言葉がなんか信じられないみたいな、だからなんかこの社会は廃れていると思う。じゃあなんかさ逆に、そういうそこをどう改善していくかっていうのがこれからの問題ではないでしょうかみたいな。
なるほど。いや僕はね実は逆で、もともとあったと思うんですよ、そういう類のことって。すでに人間ってね、突然変異でいきなり不倫しだすとかそんなことないわけだから、社会が廃れてるんで、もともと廃れてるんですよ、だからいやそれはいいの、ただそれがなんでそういう風にね、あの葉月ちゃんが気になるぐらいその言葉が信じられないっていうのは、単純に情報社会になってしまって、実はですね、明日 の, あの山口新聞の朝刊に私のコラムが出ますん で,
んです
エッセイでちょっと結構長文なんですけれどもそれにも書いてあるんですけど、もう情報社会になったことによって、そういういかがわしいことも表に出るっていうことを承知の上でやらなきゃいけないし、もしやるんだったら、何でもかんでもそれはいかがわしくないことでも、だって誤解されてね、違った解釈されるパターンだって出てるわけじゃないですか。そういった意味で私は発言したんじゃないみたいな、っていうことは、ね、いきなり政治家が突然変異で、このハゲーとかって言うわけじゃないんですよ。別にあれはたまたまそういう人が出てしまっただけであって。だから、そういう意味で言うと、廃れてるというより、廃れてるのが顕在化、見える化してしまう社会っていうか。
奥が深い。
だからそこは難しいな。一概に社会が廃れてるというより、もともと廃れてる、もともと廃れてるまた表現違うけど、なんていう、そういったことも表に出てしまう社会だから、それは気をつけて意識して発言行動もしなきゃいけないし、隠すんだったら徹底的に隠して、わかりやすく言えば、もう知らなかった方が幸せみたいな感じの、っていうところじゃないかなっていう僕は思いますけど ね、
うん、でもなんかどうなるんですかねこの日本は。
なんかどうしたん、なんか最近今まで発言 しないような類になってきたけど、どうしたいじゃ
ん。でもなんか結構、いやなんか浮気とかあるじゃない、それこそ不倫とか、やっぱりなんか一つに絞られない気持ちもわからなくはないんですよ。
なんだ結局それ。
でもなんか世の中にはやっていいことと悪いことっていうのが。
でもさ、これさ、もういろんなね、ラジオ番組、テレビ番組、新聞でも不倫は是か非かみたいなのってあるじゃないですか。でもなくならないっていうことは、人間の深層心理は不倫をするっていうのはあるわけでしょ。
そうです。であと逆になんかその、それこそなんか不倫して、芸能人が不倫したことがバレて活動休止引退しますとか、そういうのとかあるじゃないですか。でそれをなんかワイドショーとか見てて、じゃ1週間あるワイドショーで1週間全部その人の話題っていうのも、なんかちょっと自分は嫌で、なんかもうほっといてあげてくださいと思って。
結局認める、認めるとか、認めるというか、
やったものは仕方ないって言っちゃいけないんですけど、もうやっったことをやらなかったことにはできないから、もう特集したとしても、じゃあ1日だけにして、残りはなんか別の話とかないのかなと思って、で、そのお昼のワイドショーが終わったら次夕方のワイドショーとかでも同じような、結局丸1日その人が不倫したニュースをなんか聞かされてるわけだから、しかもなんかコメンテーターの人もなんかそんなになんか変わったっていうか、人は違っても言葉が違うだけでって結局意味が一緒みたいなのもあるから。
確かにね、まあ、そういった意味ではなんか爆弾発言する方が面白いと面白いかもしれない、ね、大炎上みたいなね。
ああ、ツイッターとかで、
そうツイッターもそうだし、なんかテレビでもなんか物議を醸すみたいな、まあ物議を醸す方がいいのかもしれないよね、逆に言うとね。みんな同じような情報で同じような解説をして、同じようなニュースを見て同じような感想を求めるって言ったらやっぱつまらんよね。
それを考えたら、たまに見る LINE ニュースとかでなんか可愛い猫ちゃん特集とか見てる方が全然面白いんです。
あー、猫ちゃんね。じゃあ選挙よりも猫ちゃんですか。
あ、そうです。猫とかなんか新しい秋のスイーツとか、なんか今ハロウィンの時期だから、なんかかぼちゃを、なんだろう、かぼちゃを使ったなんかお料理とか、そういうのとか結構特集されたりとかするんで、タイムラインとかでも結構そういうのがパパパってくるんですよね、
はいはい、
そういうのを見てる方が全然もういいですね。
あれですよね、なんかそういう若者が自然とやっぱり国のことに関心を持ちたくなるような本当に言い方ってあると思うんだけど、今のような状況だったらどう考えてもやっぱり猫に行っちゃうよね。
そうですね。いやでもなんかなんだ、新しいネタをなんか考えてそれを発表するとかトークにするっていうのも難しいことは私も分かってるんで、それ考えたらなんか同じようなネタとかまたこれかっていうのも仕方ないと思
う。
だからなんか結構矛盾してる部分あるんですよ、自分の考えの中に。
でも社会って矛盾だらけだと思いますよ。だって矛盾って言葉自体が矛盾じゃない。
そうですね。
だって矛盾してるって言って、その矛盾っていう言葉自体が矛盾でしょ。ってなったらもう僕ね、最近ね、諦めっていうことも大事だなって気がしてね。
そうですね、
なんかね、最近の心の心境としてはなんかね、欲張りだったけど、欲張ることもなんかもうどうでもよくなってきてね、最近ね、なんて言うんだろうな、持たざることの方がなんか幸せなんじゃないかなみたいな、なんていうかね、まあ、ちょっとこれに関してはね、いろいろと言いたいこと、まあ、今日は秋の夜長にとかで、まずそういう風なね、普段会話しないようなこと、哲学的な内容も含めてなっておりますが、
はい、
まもなく10時今29分30秒を回ったところでございますけれども、10時半ということで、もう折り返しになりますが、 今日は2曲目、これは誰が選んだんですか？
これも私ですね。これも私。
何これ？
いや、今日ちょっと結局行ってないんですけど、うん、同級生の男子から、うん、朝10時からパチンコ行かないかって聞いて、いや、やったことないですよ本当に。私の父が、うん、そういうパチスロの番組とか見てて、うん、でたまたまそういうの一緒に見ちゃうんですよ。それでなんとなくルール分かって、うん、これがあでこれがそうでみたいな。でその誘ってくれた彼が結構そういうのスロットとかをもう常連客みたいな感じで、マドカマギカが最近ハマってるって言ったから、もう彼のために流す曲ですね今回は。
へえ、マドマギですか。
マドマギです。
はい、わかりました。じゃあ曲紹介お願いいたします。
はい、クラリスでカラフル。
78.5 FM 北九。
はい、お届けいたしましたのは、
はい、クラリスでカラフルでした、
ね、
なんか似たような単語ですね。
はい、もうマギもよくわかりません私は。はい、まあまあいいですよね。なんていうんだろうな、もうね、最近いろんなことがありすぎるというよりかは情報が多すぎるから、あ、何がねその流行ってて何がどうのこうのと言われてもね、うん、だから最近そのね、たまたまちょっと目にして、あ、そうなんだと思ったのが、あのカレピとカレピッピとあの違いってわかります？彼氏のことカレピって言うでしょ。
あ、それはわかります。
カレピッピは、
え、意味がわからない。
友達以上恋人未満らしいですよ。
え。
だからカレピじゃないんだって。
あ、なんか
カレピッピの方がちょっと軽いんだって。
友達以上恋人未満、
うん、そうそう、
もういっそのこと付き合えばいいのに。そこまで来たら。
あよね、葉月ちゃんって両極端だよね。
あ、
だからやるんだったらやるでもドーンってやっちゃうっていうか、なんかもうミサイルぶち込むぐらいの勢いだけど、なんかそのあん、あ、なんちゅうのかな、真ん中っていうか中央がないというか、なんかね、そのバランスというよりかはもうオンかオフかとか。
あ、そういう感じですね。
でしょ、
結構白黒はっきりつけたいタイプで。
あ、
なんか、そう、やるやらないをなんか中途半端にしてる人とか見てると、なんか
イライラする。
結構イライラします。やらんのんかーいとか言って。
あ、その辺もっとそういうことで前面に出した方がいいんじゃないかなと。なんか、
あ、ちょっとこれ今後のアピールポイントとして。
なんて言うんだろう、そのテキパキとか、その雰囲気の部分もそうだけど、なんかそっちに明確に打ち出した方が分かりやすいような気がしないでもないなって気がします。
なるほど、
うん、あなたの魅力としてね、うん、はい、今日のテーマは秋の夜長にということなんですけれども、なんていうのか、そう、ベトナムの話なんですけどね、あ、うん、あのベトナムに行ってきましてですね、はい、もう3回目なんです、ベトナムに行くの。
あ、そうなんですか、うん、
で今まではあのハノイって言って首都なんですね、うん、でハノイに2回に行ったんですが、今回、ホーチミン、ホーチミンシティって言うんですけれども、うん、ホーチミンっていうのはもともと人の名前です。
ホーチミン、
うん、あのベトナムの今の社会主義共和国の、うん、建国の父になる人なんですけれども、まあ、要はそのもともとはあのフランス領インドシナから、日本に一時的に占領されて、で日本が負けて、でもう一回フランスの影響力を行使しようとした時にも独立をしようということで、その独立戦争を含めて勝ち取って建国の父である人がホーチミンという人なんですよね、うん、でそのホーチミンを称えるためにもともとサイゴンという地名だったんだけど、そのサイゴンからその、まあ、ベトナム戦争って知ってますよね。
あ、もちろん、
うん、どういう戦争ですか。
ベトナム戦争。ベトナムの戦争じゃない
ですか。いやいや、ベトナムの戦争じゃないですか。そのまんまやね、ベトナム戦争。
それがベトナム戦争じゃない。ベトナムで行われた戦争じゃないですか。
もうね、ミキサー室のリコさんがバカ受けでね。
いや、でも一応なんか教科書には載ってました。
で、ちょ、簡単に説明したじゃん、どういう戦争か。
え、ベトナムで行われた戦争。ちゃんとあの、なん、世界史、うん、世界史の教科書でなんか確か太字で書かれてて、うん、それをなんか黄色の蛍光ペンで線引いた覚えはある。なんか高校生ぐらいの時に。 でなんかその時になんかこうあベトナム戦争だからベトナムで行われた戦争のことか。
いやいやもういいベトナムで行われた戦争って言わなくていいかそれがベトナム戦争ですから、
ね、私の中のベトナム戦争
いやこれ感慨深いというか平和になりましたよね。いやもうねベトナム戦争が終わって40年経つんですよ。もう75年に終わってるんで42年 か、うん、だから私が生まれる前にで生まれて間もない時にあの終わって間もないく私が生まれたというタイミングですけれども、まあ子供心にベトナムって言ったらやっぱりなんか怖いとか戦争とか、うん、でやっぱり経済的に遅れてるとかっていうイメージがあったんですけど今もう全然ないですからね。もう
どんな感じだったんですかね。
まあ、そもそもベトナム戦争って言ったら北と南に南北で分断されたんです。それはあの朝鮮半島とかドイツと同じようにそれはあのいわゆる社会主義共産主義側といわゆるその資本主義側要は東側と西側って分かりますよね。
あ、はい、
東側の代表的な国をどうぞ。亡くなった国でいいから全然。
亡くなった国東が
東
世界で、
そう世界で東と西っていうとどういう国が東側でどういう国が西側か。
なんかブラジル。
ブラジ
ル。ブラジル。いやすごい頑張って。いや頑張ってなんか世界地図のを出して。
お母さんお母さんちょっと怒ってください。こいつ怒ってくださいお母さんちょっと。
ちょっと待って亡くなった国ですか。
いやだから。東側はほとんどなくなったんですよ。もしかしたら体制が変わって国は変わってないけど中身が変わったりとか。
東
よくあるじゃん、なんとか連邦ってあったでしょ。
あ、ソ連、ソ連、そうそうそう、あの、なくなったって言ったら、うん、ソ連かなって思ったんですけど、う
ん、
でもなんか、う
ん、なんでブラジルなのよ。
いや、なんか違う、ソ連が別のところにきっとあったんですよ、私の中で。
どういうこっちゃで、西側は
西側。西ってこっち。左手の方ですよね、自分から見て。
いや、だから、国の名前を挙げなさい、だから。
ちょっと待って、分かるところから、って出してっていいですか。
どうぞどうぞ。
西。
いや、その悩むほどの話じゃないぞ。
ロシアとかで。
すげえラジオっぽいな、これ。
韓国、
あれだね、え
韓国、
じゃあもう間違いじゃないけど、いや代表的な国を挙げなさいって
中国、
違う東側、いわゆる、まあ、さらに東側と中国がちょっとまた違う路線に行くんですけどね、最終的にはな、まあいわゆる東西冷戦って言われるじゃないですか。で東西冷戦っていうのはですね、崩壊事件やめましょうってそうです、なんかやればやるほど僕も卑屈になってくる、なんか
いや全然
あの東西冷戦ってあって、これは基本的にはあのドイツ統一の前後含めて一挙に東側の体制化で最終的にはソビエト連邦が崩壊するまでのその前の中でそのいわゆる東西冷戦というのがあって、うん、その冷たい戦争ですよね。
あ、
わかります、冷たい
戦争、冷戦、
そうそう
冷戦です、
うん、大丈夫です、
大丈夫です、大丈夫です、
うん、ね。で、まあ、ベルリンの壁があったりとか、で、またヨーロッパでも東西に分断されてですね、だから東と西になるわけですよ。うん。で、まあ、そういうふうなことがあったんですけども、これ別に歴史教科書の話の番組じゃないんで、あれなんですけれども、その中でベトナムが、そのいわゆるソビエト側とアメリカ側のふうに分かれたと。うん。で、結局、まあ、戦争になって、で、結果的にどっちが勝ったかっていうと、東側というよりかは厳密にはベトナムの今の国の側が勝って、でもこれやっぱりベトナムの人たちの誇りはアメリカに戦争に勝ったんだっていう、なぜかというと、この地球上で唯一アメリカに対等に戦って勝ったのはベトナムだけなんですよ。
おお、強い。
そう、アメリカにこの地球上で戦争で唯一アメリカに勝った国はベトナムだけなのね。日本は負けたじゃないですか。
大体負けてますよね、日本。
そっち行くか大体負けてますよねってそれどういう意味で言うのそれ。
いや、なんかこう教科書とかで結構戦争とか、うん、第二次世界大戦とか、
うんうん、
なんかそういう戦争の名前とか見て、うん、日本が見事勝利しましたみたいな文章あんまり見てないな
って。そう、え、ちょっと待って、ちょ、これ、じゃ、話戻る、もうバツバツバツ。いや、でも、ちょっとこれ言いたいね。まず、モンゴルが攻めてきたの分かるよね、元寇ってあったのが。
あ、
あれ、日本勝ちましたよ、2回連続。
あ、なんかあれ。
勝ったというか、不戦勝ですけどね。で、不戦勝とか一応戦ったはいるけど、結果的には、そのね、日本が追い払ったって言い方らしいですよね。
結構なんかそう、ラッキーな勝ち方。
ラッキーな。サッカーじゃねえんだからさ。 で、まあ、いろいろありましたよ。その、ね、豊臣秀吉の時には朝鮮に攻めたりとかいろいろありましたけれども、まあ、代表的には日清戦争と日露戦争ですよね。うん、日清戦争はやっぱり勝ったし、日露戦争も勝ったけれども、そのいわゆる賠償の部分で、その実が取れなかったから国民が怒ったっていう記述があり、一応戦争としては勝ったという形であるとか、まああの戦争に勝った負けたっていうふうにあんま僕は好きじゃないんだけれども、うん、とは言ってもやっぱそういう記述があるんだけど、結構勝ってますよ、じゃあ。
いやでもなんか、あんまりなんか、勝ったイメージが平和になりましたね。ね
お自ら火消しに入るって、これちょっと高度なテクニックを自ら手に入れましたね、なんかね。はい。まあそういう形で今、統一して、で、なんだけど、社会主義っていう風に掲げてる裏にはすごい資本主義、いわゆる市場経済を取り入れたことによって、急速にですね、やはりもう経済が盛り上がってて、うん、まあ活気がすごいんですよ、ベトナムは。うん、ね、まあ中国ももともとは共産主義国家なのに、その社会としては市場原理を導入して市場経済になって、今日本と、日本以上に今も GDP も上がってね、非常に盛り上がってるという形で。でやはりその社会主義っていうことはもう、これをやるって決めたらもうスピードが展開が早いわけですよ。うん、ババって。だから、帰ってきて日本の方が共産主義なんじゃないかっていうぐらいみんな平等でとかね、みんな一緒にやりましょうとかっていう風になるから、うんうん、なかなかこれはね、面白いなと思いながらですね、うん、感じてはいるんですけれども、多分このベトナムの話をちょっと延々とベトナムの話になるんでね。まああとは料理が美味しいですね。
あ、え、何食べたんですか？
もうだからフォーも食べましたよ。
フォー。
フォー。あ、あとですね、ベトナム料理の中で、卵あるでしょ？
卵
、はい、普通の生卵、
はい、
ひよこさんがフェイブリッド、あのひよこになる直前のものを食べるんですよ、ベトナムって。わかります？
あのなんか今はなんかひよどんだけ卵温めてもなんかひよこにならない
でしょ、じゃなくて卵を産むじゃないですか。でひよこになる直前のものを茹でて食べるんです。
残酷だ
って思うでしょ。でもそれは文化だから。
あ、文化の、まあ、ベトナムの文化だから。
うん、食文化ですね。だからそれで、うん、そう、目ん玉が2個あって、いやだから本当それを食べてですね、うん、まあ味としてはまあそれなりに、うん、美味しかったというか、うん、味もしっかりしててですね。
おー、やばいよ。おー、
まああと犬もねありますからね。犬も、
あ、食べ物で、食べ物として犬がある。
まあ食文化として犬を食べる文化がありますから、別に。
あ、そうなんです。結構あれですね、なんかグロテスクです。いやそれがベトナムの文化ってっていうのがあるんですけど、うん、でも日本じゃちょっとあんまりないですよね。
まあそれを言わせれば、欧米人から言うクジラを食う日本人がクレイジーだっていうことなんですよね、うん、哺乳類ですから、
まあまあ、どちらもどちらで。
そうそうそうそうそうそう。まあ、そう考えたら何も食べられなくなるんですからね。
そうです。
うん。まあ、ベトナムに関して言えばですね、あとは、まあ、現地のですね、学生たちとの交流をしまして、
うん。
うん、それこそ、オグちゃんも一緒に行きましたからですね。
ああ、小倉さん、どんな感じでしたの？
一番はしゃいでたかな。
いや、もうなんか、予想通りです。
うん。なんかあれですよ、ベトナム人から見ると、うん、その日本人っていうのがどうもやっぱ可愛く映るらしくて。
あ、そうなんですか。
うん、なんて言うんだろう、恥ずかしがり屋とか、なんかそういう仕草とか、うん、なんか中国とか韓国の人と結構堂々とする対応をするらしくて、まあ、それはそれでいいんだけど、日本人ってどっちかというとなんかあまりなんか自信持ってなんとか、
結構シャイですよね。
そうそうそうそうそう、それをなんか戸惑う部分とかがなんかベトナムの人にとってはそれがなんか可愛いらしくて、うん、なんかそういうところで日本人っていうに対しては非常にっていうところと、やっぱりもともとね親日の国ですから、うんうん、日本に対しての親しみが非常に強い国なんで、うん、それというのは非常に好意的にですね受け入れてくださるっていうところと、やっぱりなんていうかな、国民性も非常に近い、真面目で、
うん、
勤勉でみたいなところがあってですね、うん、まあ、そういった形で、あとやはりその日本に留学をしたいという人たちの集まり、まあ、日本語学校に行ったんでですね、うん、その日本語学校での交流の中でやはりその日本への憧れっていうのがあるので、やはりその日本人、生身の日本人と交流するっていうのは非常にやっぱり彼らにとっては意味があるという、
うん、
特に大学生も連れて行ったんでですね、
うんうん、
まあそんな感じで、まもなく時刻は10時49分。もう終わり。今日はですね、59分までお届けするんですが、 今日の最後のナンバーお届けしようと思うんですけれども、ね、これね知らないですよね、山田かつてないウインクってね。
知らないです、ね、初めて聞きました。
そうなんですよ、ウインクは分かりますか。
ウインクえそのグループ、
うん、そうそうそう、
2人のデュオ、2人組のなんかユニットでしたよね、
うん、
なんかちょっとおとなしめなあれ違ったっけ。
いや、そうです、あの無表情で踊って歌うってところ で、うん、あれだったんですけどね、まあ、それにあのフィーチャーした形でですね、当時あの、山田かつてないテレビっていうですね、まあ、あの一世を風靡した番組があるんですけれども、うん、それで、誕生したユニットでございます、山田かつてないウインクが、まあ、世に放ったですね楽曲なんですが、今日これをお届けいたします。それでは行きましょう。山田かつてないウインクで T インターセクション、あなたに戻れない。はい、ということでお届けしてまいりました、知ってる就活働こう考えるライブトーク番組、エンディングでございます。ということで、はい、309回目、秋の夜長にということでですね、あの普段あまり話さないようなテーマってわけじゃないんですが、今日2人だけだったのでいろいろざっくばらに話をしましたけれども、うん、歴史の勉強をしましょうということでですね。
そうですね、ちょっとい
や、ベトナム戦争について説明してください。ベトナムであった戦争当たり前だろみたい
いやちょっとね、
いやこれお母さん叱っといてくださいちょっとね。
いや全国に私が社会ができてないことがちょっとバレちゃった。
いやだからさっきの不倫をね、
不倫とか
と同じ次元ですよ。なんかね、そのいややっちゃいけないとかね、なんか同時多発的に不倫が発生したわけじゃなくて、みんな物知らないんですよ。物知らないっていうのはそういった情報も知らなくて、で僕が質問すればそれほどの絵が顕在化したっていうことは勉強しなさいよって話になるわけであって、
いや毎回この番組は結構勉強になること結構なんかいろんなところで何かしらバレるところ
いやいやいやいやいやいや、
これもあれですね、なんか情報社会みたいな。
そうですね、情報社会ですね。おかげさまでですね、11月でこの番組7年目を迎えますんで、
おー、うん、7年目、
まあ、あの6年やってきてますからね。毎年言われるんですけど、
はい、
最近の大学生は物知らねえなっていう風に言われて6年経ってますからね。いやでもあれですよ、もうね、当時の初代パーソナリティは結婚はするし、子供も近く生まれるって話もあるし、なんかね、もうみんな成長してるわけですよ。
はい、
だから、知ってる就活で物事を知りましょうみたいな、遅えよって話なんですけど、
なんか大学生はなんか勉強になる番組です。
あ、
これは
あの世の中の先生いいですか、特に小学校中学校、あの頼みますよ本当に多分ね、忘れるんだろうね。いや忘れて、いや教えてるってみんな言うけど、ちゃんと教えてないんだよね。
なんかその場限りっていうのがあって、なんかテスト勉強とかするじゃないですか、
うん、
何でもいいんですけど、でその時は覚えてるんですよ、テストしたら中間、うん、そのためにやってるから、うん、でもじゃあ学年末とかなったら過去の問題とか出てくるじゃないですかその時って結構なんかあれこれどうだったっけみたいな。
だからさっきあなたから社会との出会いっていう授業があるんです大学でって、それをやればいいんですよ、小学校中学校高校と毎回絶対センター試験とかなんかでも一番の点数の配分高くするのは社会ですよ、実際それは。
あ、そうです、
うん、だ算数とかなんとかなんて後でなんとか、社会人だって勉強するから結局
じゃあ結果なんか現在全国の小中学校は社会との出会いという授業を取り入れるっていうことで
いいんじゃないですか。なんかそうやってね、挨拶しなさいとかね。
あ、結構なんかその授業で言われたらあーってなるところ。
いやーじゃねえよ
なんか考えさせられること結構あるんで
ね。いやまあ考えさせられることがやっぱり授業ですからね。
そうですね、
考えるのが授業ですから、覚えるのが授業じゃないので、いやだから考えて覚える必要性があったら勝手に覚えるから人間って。だって窓かマギカなんてそうでしょ、だって覚える気がなったらみんな忘れるって普通分かんねえもん僕その辺本当にいやだからはっきり言うわ、ベトナム戦争の説明できるけど窓かマギカの説明できないもん。だからそういう風に興味関心のあるものに対して深掘りをするわけだから、そういう風なできる授業の仕掛けを義務教育からやってほしいですよねっていう。
なるほど。
いい締めじゃないですか、秋の夜長に。
秋の夜長にですね。
いや、あの、いいんですよ、あの、あなたのキャラがあるからこのトークが引き立つわけであってですね。はい、はい、じゃあいつもの提供読みいきますか。
はい、
はい、じゃあどうぞお願いします。
はい、はい、この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョンリージョナルの提供でお送りいたしました。
はい、ということで59分間皆さんお付き合いのほどありがとうございました。
ありがとうございました。
来週の10月21日の北九州の放送なんですが、命の旗ということでですね、九州大谷短期大学へぜひ皆さんお越しの上、はい、予約の上ですね、
予約の上で、
はい、来週は北九州ではなく福岡天神のスタジオからお届けいたしますので、また来週も聞いてください。それでは皆さんありがとうございました。さようなら。
さようなら。